ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナンガッチャーミ
ブッダンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
ドゥキヤンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥキヤンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥキヤンピダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥキヤンピダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥキヤンピサンガンサラナンガッチャーミ
ドゥキヤンピサンガンサラナンガッチャーミ
タティヤンピブッダンサラナンガッチャーミ
タティヤンピブッダンサラナンガッチャーミ
タティヤンピダンマンサラナンガッチャーミ
タティヤンピダンマンサラナンガッチャーミ
タティヤンピサンガンサラナンガッチャーミ
タティヤンピサンガンサラナンガッチャーミ
パーナーティパータベラマニシッカーパダムサマディアミ
パーナーティパータベラマニシッカーパダムサマディアミ
アディンナーダーナーベラマニシッカーパダムサマディアミ
アディナダナベラマニシッカパダムサマリアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマリアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマリアミ
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマリアミ
サドサドサド
サドサドサド
はい このパナティパーターの誤解についてはね、またちょっと詳しくね、いつかちょっと話さなきゃいけないと思ってますので、また話しますけども、まあ、それまではちょっと、まあ、本当基本中の基本ですから、なんとかパリ語をね、学びしたいと思います。で、今日はちょっと最初にいくつか お知らせがあるんですけども、新聞の方でね、ちょっと紹介記事があったの読まれたかどうか知らないんですけども、このビルマパゴダの陰でっていう映画が、3月15日、来週の土曜日から、渋谷のアップリンクっていうね、映画館で、ロードショーをするみたいなんですよ。で、それで、これはまあもちろん、ビルマの、ドキュメンタリー映画で、なんだけど、ただ去年のね、大規模なデモについての映画じゃなくて、その前に、映画そのものはその前に撮られていて、でスイス の, あの人なのかな、まあ、とにかくビルマの中に入っていって、少数民族の実態について、ドキュメンタリーを作って、今世界中にそういう訴えかけてる映画なんですよ。でちょっとこの講演している、ビルマ市民フォーラムの会員の人からちょっと送られてきて、ここへ来る人に、知らせてくれば、まあ、この、まあ、このパンフレットあんまりないんで、あれですけども、まあ、興味のある人はぜひ行かれてみてください。インターネットで聞いてらっしゃる方も、そういう映画ありますので、まず物事を知ることから、ね、始まると思いますので、もし時間と興味あられる方は、来週の土曜日から、ロードショーだから、まあ、少なくとも 2,3 週間はやると思いますので、アップリンクっていうね、東京渋谷のハスコーの方ですよね、東急本店のもうちょっといったところですね、でやってますので、もし、まあ、すぐに調べれば分かると思いますので、調べていかれてください。でそれで、今日のね、題はどうしようかなと思ったんだけど、今日はねちょっと先生についてちょっとお話をしていきたいと思うんですよ。だからまあね、題はどうしようかな、ブルって言葉を使いたくないから、まあ、正しい先生の立っている場所にしてください。正しい先生の立っている場所ってことにしてください。で、まあ、毎回言うことですけども、まあ、今日来られてる方みんないつもの人ですし、まあ、そちらに学習 の, 編集者の方も来られてる、まあ、ついこの間 の, あこれも宣伝しますよインターネットをお聞きの方も、図説ブッダの道っていうのが学習研究者から出て、まあ、これ今かなりエソテリカ別冊として出て、私も鎌倉の本屋とか行ってみたんで、出てますね、たくさんで。で今の新刊コーナーに出てると思いますの で, でこのうちの、第2章ですね、原始仏教の修行法っていうところを、私とあと星飛雄馬さんと2人で、やらせていただいて、で、まあ、これを 見られた方は分かると思うんですけども、パオのね、パオ原始仏教の修行法っていうことを、で、まあ、もちろん原始仏教っていうのは2500年前のことだからもう消えてなくなってますけども、今でもね、それにかなり近いと言われている上座部仏教、テラバード仏教の、修行方法を、写真で紹介していて、でこの写真主にね、パオ の, サイト、から撮られてますので、パオのでどういうことをやってた、まあまあ、皆さんも大体私のサイトなんかで見られておなじみの写真ばっかりですけども、パオのお子さんたちがね、宅発に行く様子やおけさを自然の染料で染めたり、している様子とかね、あるいは座禅している様子とか、あるいはパオセヨドが法話されている様子とか、
うん、ね、あの非常に、まあ、私らにとっては、まあ、あまりにも馴染みの、あの同じなんていうかな、まあ、したことなんですけども、まあ、一般の、ね、日本の人たちはビルマの森林総員で一体どんな生活してるのっていう、ね、なかなか想像がつかないと思うんですけども、あのそういう人たちにね、ああ具体的にはこういうふうな座禅してるのか、こういうふうに高橋に行ってるのか、こういうふうにあの衣を染めてるのか、こういうふうにあの聖宿長老たちが法話をしているのかっていうね、まあ、その雰囲気を掴んでもらうにはあの非常にいいかと思うので、もしあれでしたら、まあ、本屋に行かれてあの、ご覧ください。非常にあのまとまってますのでいいと思います。それが学研の施設ブッダについてでした。はい、あの今日はちょっとその編集担当された方が来てらっしゃるので、で、あの、ね、今日のテーマは、まあ、あの正しい先生ということで、まあ、先生のことなんですよ。でこれは、ね、非常に大きな問題で、皆さん自身の問題でもあるし、私自身の問題でもあるし、あの全ての人にとっての問題ですよね。まあ、仏教を勉強しよう、あるいは、まあ、仏教だけじゃないですけどね、どんな宗教でも、そうですけども、先生っていうのは一体何なのか、でその先生とどういう関係を持つべきなのか、っていうようなね、ことについてお話ししたいと思います。これはまあ、これはでも、まあ、先生についてはもう嫌ってほどあのみんなさんディスカッションしてきたと思うし、私も話してもきたし、今でも大きな問題だし、あのなんですよ、ね、まあ、皆さんお分かりのようにですから、まあ、今日はねちょっとそこら辺を全部ちょっと一旦整理したいということで、だからまあ今日特別なんか新しいことを、まあ、言うかもしれないけども、まあ、ではなくてちょっと整理しましょうということなんですよ。で、あの今年1月の終わりにインドに戻ってきてから、あのずっとこのもう1ヶ月以上になりますけども、ずっと話をしてきて、まあ、まあ、大体一つの、ね、テーマに沿って流れてきていて、まあ、そのテーマに沿いながら、まあ、ちょっと新しい角度からね、あの、話していってるっていうようなことで、なんですけども、まあ、その角度からあるいはその流れから、じゃあちょっと先生っていう問題について考えてみようっていうね、あのことなんですよ。だからずっと言ってますように、ダルマっていうのは一つの実物についての話だから、まあ、ある意味、同じ話になるんですけども、もちろんそれには多くの、あのアスペクトっていうのかな、面っていうのか、あの変わって、でいろんな角度から見ていかないとなかなか、それが理解できないっていう、ね、ことで、だから、まあ、ここでの話はある一つの角度から、まあ、今週はこの角度から、見ていく、来週はこの角度から見ていくという、まあ、大体そういう流れになってるし、まあ、これからもそういうふうに話していきたいと思うんですけども、だから当然、まあ、毎週毎週ちょっと違う角度からね見ていきますけども、見ていくのはもちろん同じものなわけですよ。だからある意味同じ話にはなるのは避けられないんだけども、その同じものを別の角度から光を当てることで何かがもっと見えてくるように、と思います。そういうふうにしていきたいと思います、ね、それで、当然その角度って言っても、それぞれの角度が全てつながり合っているってことはね、皆さんもちろんお分かりのように、で例えば、以前恐怖っていうね、角度から恐怖をどう乗り越えていくかっていうね、お話ししましたし、でその後はあと、まあ、その前は慈悲っていうね、観点からで、あのこの間はあの抵抗っていうか心を抵抗しないっていう、そういう角度からお話ししましたし、まあだから 全ては結局同じなんだけども、あの、まあ、だから抵抗っていうのは恐怖を生んでるとかね、その反対が慈悲だって言うと、なんか一気になんかまとまっちゃうからまとまっちゃうんですけども、あのただそういきなりまとめてもね、あの全然話が分かんないと思うから、まあ、ちょっとあのしつこく徹底的に分析していきたいと思うんですけども、じゃあね、それでまあ先生の問題なんですけども、その先生の問題を、今まで話してきた流れの中に位置づけて、考えていきたいということなんですよ。でまずね、あのそれには先生の問題がどれほど重たい問題なのか、っていう、ね、ようなことから、話していきたいと思うんですけども、あの、ね、前もあのこれは何回か言ったと思うんですけども、皆さんが例えば仏教を勉強しようとする、あるいは瞑想をしようとする、まあ、いろんな理由があると思うんですけども、でじゃあまず最初どうするか、まあ本屋さんに行ってね、本を選ぶとかね、まあ、あるいは今インターネットの時代ですから、インターネットのサイトを調べるとか、あるいはもうちょっと行動を起こして、瞑想会に出かけていくとか、あるいはもうちょっと時間を割いてリトリートへね、何日間かのリトリートに参加するとか、ね、で、まあ、だんだんとコミットメントが深くなっていくと思うんですけども、まあでまあ、その時にね、どういう瞑想をやるかっていうね、ことで、まあ、いろんな瞑想方法があるし、まあまあ、でもその前に禅の瞑想をするのか、ね、テラバダの瞑想をするのか、あるいはチベットの瞑想をするのか、あるいはヨーガの瞑想をするのか、ね、あるいはキリスト教神秘主義の瞑想をするのか、あんまりこれあんまり日本じゃないけども、でそれプラス現代の、ね、新しい先生たち、どの伝統にも属さない、独自の、ね、瞑想方法をやっている、でそれもしかも非常に現代風にアレンジして、なんかうまくパッケージされてね、なんとか瞑想っていうのがたくさんありますから、そういう瞑想をするのか、ね、いろんなチョイスが当然あるわけですよ。で、まあ、そういう中でやっていくうちに、ある瞑想法、ある、まあ、伝統を選んで、でその伝統の中にも例えばテラワダっていう伝統を選んだとしてもね、そんなそれで話が終わったわけじゃなく、全然なくて、テラワダ伝統の中にもたくさんの、瞑想方法があって、ね、である瞑想方法でもいろんな先生方がいらして、だからまあそういういろいろの選択しなきゃいけないし、で、まあ、さらに複雑に問題が複雑になっちゃうのは、じゃあ今皆さん現代の日本に住んでいて実際にまあ仕事とか家庭があるからね、なんか自由に、海外に行くわけにもいかなくて、だから日本に住んでいて、例えば東京に住んでいて、あるいは関西に住んでいて、あるいはどこかに住んでいてね、で自分が住んでいる場所からアクセス可能な先生、アクセス可能な道場とかねっていう、ちょっともちろん制限がかかってきてしまうわけですよ。場所の面でも、あるいはそれから時間の面でもね、当然そんなみんな自由な時間が有り余ってるわけではないですからね、誰だって。でそういう非常にいろんな制約を受けながら、条件付けられながら、まあいろんな、ことを試しながら、だんだんだんだんと絞られてきて、まあ、ある瞑想メソッドを選ぶってことは、ある先生を選ぶっていうことを、まあ、やってるわけですよ。で、まあ、で、まあ、そこでもう一気にいろんな問題が吹き出てきちゃうわけですよ。ね、当然、まあ、皆さんそういうもの問題のど真ん中にいる人たちだから、あるいはまあこういうインターネットを聞いていらっしゃる方もね、そういう問題に囲まれて、というか自分自身の問題として、そういう問題を持っていると思うんですけども、もう要するに何が正しいのかね、何が正しい瞑想メソッドなのか、あるいは何が正しい伝統なのか、何が正しい瞑想メソッドなのか、そして 誰が正しい先生なのかっていうところでねということで、まあ、我々は嫌ってことを、まあ、迷うわけですよ、ね、で最初から答えが決まってるんだったらば簡単な話なんだけども誰も答えを知らないわけね、まあ、答えが分かんないのはこの世界じゃないですかね、まあ、アメリカの大統領にマケインさんがいいのかヒラリーさんがいいのかオバマさんがいいのか誰も分かんないわけですよ。で本人たちは自分が一番いいっていうふうになってるんだけど本人とサポーターたちはね、マケインさんのサポーターたちはマケインさんがことが本当にアメリカを救うというしヒラリーさんのサポーターたちはヒラリーことがアメリカを救うというしオバマさんのサポーターたちはオバマさんことがねアメリカをチェンジした上で救っていくっていうねもちろん言うに決まってるんだけどもだけど誰も分かんないわけですよ当然ね。でそれはまあアメリカの大統領が誰がいいのか分かんないのと同じように我々もその修行者として仏教を学ぶ人間として、今ちょっと混乱してしまうわけです。一体誰どの伝統を選んでいいのかどのメソッドを選んでいいのかどの先生を選んでいいのかっていう、ね、で結局そうじゃないですか。でそれはね、まあ、皆さんあんまりそんなに何て言うかなそのコミットしないんだったらねまあ瞑想っていうなんかちょっと面白そうなものがあって、まあ、ちょっと好奇心かなんかでやってみようっていうんだったらねそれだったらまああんまり時間的な負担かかんないで場所も近くて。っていうような、なんか非常に実際的な理由からだけでね、あ、ちょっとあそこの道場行ってみようとか、あそこにメソッド行ってみようとか、っていう話になるじゃないですか。だけど皆さんもうちょっと本気で、自分の人生の問題を解決したい、自分の苦しみを本当に最終的にピリオドしたいっていうね、本当にもうちょっと深い、思いがあって、やった時にですね、だからそこまで気持ちを決めたならば多少時間をかけても多少、ね、お金払って交通費払ってでもあるいは多少ちょっと無理して休暇を取ってでもねなんとか、本間門の、修行したい本間門のメソしたい本間門の先生に会いたいっていう風になってくるわけですよ。だから要するに皆さんが本気であればあるほど皆さんの迷いが深くなってしまうっていうねそういうことじゃないですか、ね、っていうのはなぜかというと皆さんが本気であればあればあるほど皆さんにとって、この瞑想っていうもの仏教というものが大事なんだから大事であればあるほどこれを大事だと思うからこそ、本当の、教えを聞きたい本当の教えを実践したい本当の瞑想をやりたいっていう、ね、そういう思いになるって決まってるわけですよ、ね、だからこれは本当に皮肉なことでねまあ本気ではなかったらまあ適当にって感じになっちゃって適能とにだったらまあなんか近くて便利な場所なんていうぐらいの基準だけでね決めちゃえばそれでいいわけなんだけど、まあ、本気になればなるほど迷いが深くなってしまう。でもう、うん、ましてやその何て言うかなそのまあ働きながら、家庭を持ちながらっていうでもね大変なんだけどもましてもうまあそういうこと全部やめてもう私は一生それにかけ回すなんて言った場合ねってことはもう一切の制約なくなっちゃうから日本だろうがビルマだろうがインドだろうがどこでももう行ってそこでもう一生捧げますなんて言った場合にまたそれはまたそれで話は複雑になってしまうんですよというのは一気に選択肢が広がっちゃいますからね。でそういう先生に関して本気であればあるほど皆さんは悩んでしまう迷ってしまうっていうのはまず第一の問題としてありますよね。でまあ、そうやって出発して迷いながらもねいろいろやっていくわけですよ。 だけど、まあ、そこでじゃあどの伝統が正しいの、どのメソメソとが正しいの、どの先生が正しいのっていう判断をどうやってやるかっていうね、そういう問題が出てくるわけですよ。でこれは、まあ、あのもうこの間 も言いましたけど、これは原理的に判断ができないっていうね、これもまためちゃくちゃ皮肉な現実があるわけですよ、ね、これなぜ原理的に無理かっていうね、まあ、もう一回繰り返し、この間いらっしゃらなかったらいるからもう一回繰り返しますけども、私らがもしよく知ってることに関しては私らは判断できるわけですよ、ね、だけどよく知らないことに関しては判断できないんですよ、ね、で例えば、まあ、この例として挙げたのは、まあ、私ら日本人として日本語っていう言語がどういう言語か分かってるわけね。だから他の人がね、ある人が日本語知ってるとか知ってないとかって一瞬のうちに判断できちゃうわけですよ、ね、ある人が私日本語喋れますなんて言っててもちょっと会話すればこの人は日本語喋れるって言っていながら日本語ほとんど知らないっていうことはすぐ私らだったら分かっちゃうわけです。なぜかって言ったら我々は日本人として日本語っていうものを知ってるから、ね、だから自分が知ってることに関しては判断できるわけですよ。ところがまあ、その時の例に出したけども、我々が知らない、例えば言葉ね、どんな言葉でもいいんだけど、例えばアラビア語でも何でもいいんだけど、アラビア語なんて我々は知らないんだから、だからある人がアラビア語について、本当に知ってるのか、アラビア語を喋れるのか喋れないのか、なんか、まあ、アラビア語という、まあ、特徴のあるなんか、発音ありますからね、なんかそれ風な喋り方は多分真似ることはできるかもしれないけども、本当にそうは言ってもなんか本当のアラビア語を喋ってるかどうかは分かんないわけですよ。なぜか我々がアラビア語を知らないからという非常に単純明快な理由で判断ができないわけですよ。でそれと全く同じことがこのダルマに関して言えるわけね。つまり我々がもしね、もうすでに悟った人間だったらば、誰が悟ってるか悟ってないかを判断できるじゃないですか、当然、ね、それは我々は日本人として日本語を知ってるから誰が日本語を喋れるか喋れないかが一瞬のうちに判断できるのと同じなんですよ。ところが悲しいから我々は悟ってなくて、つまり誰なってことは全然分かってなくて、分かってないのに今先生を求めてるわけですよ、ね、今先生をどういう先生を求めてるんですか、悟ってる先生を求めてるわけじゃないですか、ね、つまり悟ってない人間が誰が悟ってるか悟ってないかを判断しなきゃいけないっていう、これは原理的に無理なんですよ、ね、この原理的に不可能だっていうことをまず考えてほしいわけ、ね、だから非常に不可能なことを我々はやろうとしてるんですよ、ね、だからそういうその先生を選ぶってこと、あるいは瞑想方法を選ぶということ、伝統を選ぶということの難しさ、あるいは不可能性というのが、実はそういう非常に単純明快な理由からあるわけね、あるんですよ。だからそこで悩んでしまうわけです。ね、我々は。で、そういう原理的に言って不可能だ、非常に難しいっていう、ことがあって、それでもなおかつ我々は、選ばなきゃいけないわけですよ、ね、だから当然ありとあらゆる間違いがそこから生じてきてしまう。なぜかって言ったらば、原理的に判断できない人間が判断をしてるんだから、当然判断ミスっていうのが当然原理的に生じてきてしまうじゃないですか、ね、当たり前の話だけど、つまり自分自身が分かってない問題に関して判断しなきゃいけないんだから、当然判断ミスは起こります。つまり、自分は正しいと判断したんだけど間違ってるかもしれない、で自分はこれは間違ってると判断したんだけども本当は正しいかもしれないっていう、ね、でもしかしたら正しいと思って本当に正しいかもしれないし、でこれは間違ってると思ったことが本当に間違ってるかもしれないし、ね、かもしれない、全てかもしれないの話になってね、非常に不安定だし非常に不安になるし、なるわけですよ、ね、だから皆さんにまず考えてほしいのは、我々が、修行したい
ダルマを学びたいって言った時に、まずなんて言ったって何か、選ばなきゃいけないんだけども、その選ぶっていうことの本質的な難しさなんですよ。本質的な難しさはそれは我々がやろうとしていることを私らはまだ知らないからね。悟りとは一体何かってことを我々は知らないんだから、そういう人間が、どの方法を使ったら悟れるのか、どの先生が悟っているのか、どの伝統が、に従えば悟りに近づけるのかっていうね、っていう判断をしなきゃいけないんだから、当然できないわけですよ。そういう本質的な原理的な難しさ不可能性があるわけですよ。でそこが、全ての問題の、原理的な理由です。まあ、これは、まあ、みんなの考えてもらったら分かるんだけども、まあ、今こんなこと、こんな当たり前なこと言ってるのね、あのそこをもう一回ちょっと再確認しましょうっていう、そういう話なんですよ。原理的に、非常に難しいっていうね、いう話ですね。でそこで原理的に難しいから当然いろんな問題が吹き出してきてしまうわけですよ。でこれはどういう問題が吹き出してくるか、まあ皆さんそういうど真ん中にいる人たちだから言うまでもないし、言うまでもないですけどね。で当然、どういう問題が吹き出してくるかというと、まあ、今も言っちゃったけど判断ミスをしてしまうという、ね、正確に判断できない、伝統に関してメソッドに関して先生に関して、でこれはどうしてもしょうがないっていう、ところがあったわけですね。なぜかって言ったら知らないものに関してあの判断しようとしてるんだから、当然判断ミスは起こってしまうわけです、ね、でだからまあ当然の結果、ねえ、まあ今更もちろん言うまでもないんだけど、ねえ、まあ間違った先生を正しいと思って、ねえ、でどれほどとんでもないことが起こってしまったかね、まあ、我々はよく知っていますし、あの正しい先生をがせっかく日本に来ていらっしゃるのに、なんか見事にすれ違ってしまったかね、あのこともあるわけだし、でまあそういう時にね、あのなんていうのかな、あのまあ肩書きとか、この先生は有名な先生だからとかね、まあいろいろなあのことを言うわけですよ。でだから例えば誰なんかの瞑想会とかリツリートの主催者は人を呼ばなきゃいけないから、この先生はこうこうこういう有名な先生ですっていうね、まあそういうことをするわけだし、である程度ね、あの成熟したあの仏教国あるいは国なんていうかな、まあ仏教国だけじゃなくて、成熟した宗教というものが非常に成熟した文化圏だったらばね、まあほぼそのなんていうかな、その評価っていうのはほぼ固まっているわけなんですよ。でその評価っていうのがまあほぼあの妥当な評価をされるから、だからあの間違った先生が入り込んでいく余地はあんまりないわけね。それはまあ私とビルマっていう国にいたから知ってるし、今に間違っても知ってますけどもね、あの例えばビルマっていう国、まあ皆さんもね大体あのオカレスの中でビルマと関係してらっしゃると思うけども、からビルマ人とかよく知ってるから分かると思うけども、まあ、ビルマの人っては非常にダルマを大事にする、で瞑想を大事にする、ね、で別名に、瞑想センターに出入りして、いろんなリトリートに参加して、ね、で、まあ、いろんな情報交換して、どの瞑想センターがどうのこうの、瞑想メソッドがどうのこうの、どの制度がどうのこうのってね、あの、まあ、しょっちゅう話してるわけですよ、彼らは。だから、で、あの、大学の人も、あの、お坊さんたちもね、
で、まあ、そういう中でね、あのビルマで認められた、ビルマの仏教社会っていうのかな、あのビルマの仏教コミュニティっていうのかに、のによってまあ評価されたあの先生あるいは瞑想センターっていうのはほぼまず絶対大丈夫なんですよ。っていうのはそれぐらいチェックが厳しいから、あのチェックが厳しいから、そのある長老が、自分を悟ってるなんて、まあ、そんなこと言う先生も長老いない、まあ、いないですけどね、そんなこと言ったら帰って言わないとかあのそれはないですけども、あの非常に厳しいチェックが入るから、あのお互いにね、だからそういう厳しいチェックが入る中である評価をあの得ている瞑想センターあるいは制度っていうのはほぼ間違いないです。だからそれはもうビルマに行けばね、大体もう分かるわけですよ。ビルマの人とあの話して、あのどこの瞑想したいんだ、どこの瞑想センターがいいっていうとね、まあ、大体同じようなとこを推薦するわけですよ。あのね、ヤンゴンだったらここどこどこどこね、で村上だったらあそことかね、まあ、そんな感じでなるわけ、まあ大体、まあ多少は違うけどもね、当然ね。でそれはね、ちょうどあの、まあ、いつも例に出すけども、ちょうどあのアメリカのアカデミー賞みたいなもんでね、今年1年間の映画どれが良かったかって言った時に、まあ大体5本ぐらい上がるわけですよ、ね、でその5本はまあそれぞれの人が納得いくような5本が上がって、でまあその中でもね、私はその中でも今年はこれが一番だと思うとか、いやいや私はこれが一番だと思って、まあ、それぞれ言うけども、一応この5本は誰もがね、あの映画に対するあのなんとか理解とか、がある人たちだったらば、ほぼあのまあまあ、この5本が選ばれて妥当な線でしょうっていうところがあるわけですよ。それはなぜかって言ったら、それだけ、映画に対するあの非常に深い理解と思い入れと、それを大事にしている文化があるからなんですね。それ、まあ、それと全く同じことで、あのビルマっていう国があって、あの、まあ、こういうね、こういうパゴダがいっぱいある国で瞑想を大事にしている人たちがいて、で本気で瞑想を学ぼうっていう人たちがいて、一生懸命やって、そういう人たちの中で、ああ、あの瞑想センターいいよ、あの制度素晴らしいよってね、言われたら、まあその瞑想センター大丈夫なんですよ、ね、瞑想あの先生大丈夫なんですよ。なぜかって、あの彼らは本当にその瞑想センターいいと思ったらそこ行くわけだし、でそういう中であのやっていくうちに非常にあのチェックが入ってね、あのほぼあの あそこの瞑想センター大丈夫、あそこの制度だったら大丈夫っていう評価が落ち着あのだんだんと落ち着いていくわけね。だからまあ大丈夫なんですよ。でそれはまあチベットも全く同じことを言えてね、まあ、チベットなんかだともうまあ生まれ変わりの活物あのリンポチェたちがいらっしゃるから、でそのリンポチェたちの 前のはもうすでに有名なリンポチェですからね。だからもうチベットなんかでもすでに、なんていうかな、権威っていうのはもうほぼ決まってて、まあ誰らの方を頂点とするいろんなリンポチェの流れがあって、でまあどのリンポチェが素晴らしいリンポチェか、例えば20世紀の有名なリンポチェ、ね、例えば今だったらドジョンリンポチェっていう人、ディルゴペンセリンポチェっていう人がいらしたっていうね、まあ、すぐにビッグネームが上がるわけですよ。そういうふうにして、で今は誰かみたいなね、出るようになって、だからそのチベットの世界だったらば、そのいきなりわけのわかんない人間が出てきて、その人が評価を受けるってことはまずないんですよ。で非常に厳しいチェックが入るし、ね、だから何が言いたいかっていうと、そのビルマとかチベットとかそういう、本当の仏教文化圏っていうのかね、の中ではね、 での評のその全体ビルマという国、まあ、チベットっていうのは 国はないけど、まあ、チベット文化圏がありますからね。そのチベット文化圏っていうの中での評価っていうのはほぼ大丈夫なんですよ。まあ、まずその、それはちょうどなんていうかな、今グルメね、すごいですけども、あどこのレストラン美味しいっていうなんかの中で、まあ、あの人がいい おすすめするレストランだったら大丈夫だっていうような、ちょっとあんまりちょっとな例えだけども、まあそんな感じでね、なんですよね。だからビルマとかチベットだったら大丈夫だけども、日本はまあ何が言ったかもうお分かりのように、日本はそれがないわけね。で、まあ、まあ昔はありました、日本でもね。で特に私も禅宗にいた人間だから分かりますけども、まあほぼね禅宗だったらば、昔の禅宗ですよ、今じゃなくてね、だったらば今曹洞宗だったらば何々老子、今の臨済宗だったら何々老子っていう、ほぼ誰もが認める立派なね看板の老子がいらっしゃったわけですよ。で曹洞宗だったら三鬼行動老子とかね、臨済宗だったら山田の門老子とかね、もうこの名前出したら誰もが何も言えなくなるような、そういう名前があって、でまずそれだったらなぜかって言ったら徹底的にチェックされてるからね。ちょっとでも変なこと言ったらすぐ批判されるし、ね、でそういう批判に耐えて、あこの老子は素晴らしいとしてね、最高の老子は素晴らしい、山田の老子は素晴らしいっていう風になったわけですよ、ね。だから昔の禅宗だったらばそういうきちんとした評価があって、そのきちんとした評価に従っていればまず間違いなくね正しい禅の修行もできたっていうのが現実なんですよ。だから何が言いたいかっていうと、そういうなんていうかな、正しいシステムが働いてさえすればね、皆さん自身がそんなに悩まなくても、ほぼねその評価に従って選んでいけばね、まず当たり外れがなく安全に、正しい先生、正しい修行道場を選べたんですよ。少なくとも過去の日本での禅の修行においては、そして今でもビルマ、チベットにおいてはね、そういう全体のシステムがあるから、全体のシステムってことは、システムっていうのは評価のシステムじゃないですか、ね、評価、人を先生を評価していくっていうシステムで、これがもう非常にお互いにチェック相互にチェックしますから、ほぼ非常に健康的なわけですよ、ね。でだからそのなんていうかな、我々がそういう非常に分厚い伝統の中にいるんだったらばね、皆さんはそんなに悩まなくていいわけです。まあいいんですよ。っていうのは、だってもさっきも言ったように、我々が先生を選ぶってことは基本的には不可能だったわけでしょ。だって自分が知らないことに関して選ぶ、判断しなきゃいけないんだから。だけども、もう自分が知らなくても、もうこの世界の中で、もう我々の先達たちがきちんとした評価を与えちゃってくださってるから、だからその評価に従えば、ほぼ間違いない、ね、判断ができるっていう、風になってたわけですよ。少なくともビルマやチベットで今でもそうだし、で昔の日本でも禅の修行に関してはそうなってたわけね。だけども我々はいいですか、ここを外さないでください。今は我々はもうそのシステム壊れちゃったんですよ、少なくとも現代の日本では、ね。でそれだから皆さんたちは非常に辛い立場にいるわけです。皆さんここにこの辺にいらっしゃる方も、今これをインターネットで聞いてらっしゃる方も同情します、はっきり言って。なぜかって言ったらば、皆さんはもうその評価のシステムがきっちりあるそういうのの中に生きていないんですよ。なぜかって言ったら、現代の日本っていうのはそういう評価のシステムもないから、だからいきなりなんか映画なんか見たこともないような人が、それこそなんかスタヤかなんかでドバーってDVDが並んでるとこ行って、 どの映画がいいんだって選ばなきゃいけないようなもんだからね。これは難しいですよ、ね、だけども映画が発達していく国だって、はい、アカデミー賞の候補作、はい、この5作品って選んでくれるから、まあこの5作品を見てれば、あ、これがいい映画なんだなってね、まあほぼ分かって、まあこのいい映画を見てさえすればいい映画とは何かっていう、その判断がだんだんだんだんと養われてくるわけですよ。いいですか。でビルマやチベットみたいな国だったらば、あ、いい長老、ね、いいリンポチェっていうのがもう社会の評価としてちゃんとありますから、だからこのきっちり認められた長老たち、きっちり認められたリンポチェたちにとにかく会って、ああ、この人たちが素晴らしい人生なんだなっていうことを学んでいけばね、そうするとあの判断力が磨かれていくわけですよ。ちょうどいい映画をたっぷり見る、いい音楽をたっぷり聴く、ね、いい文学作品をたっぷり読むことによって、そのこっちの感覚、こっちの判断力がだんだんと磨かれていって、もう立ちどころにいい映画、ダメな映画、いい音楽、ダメな音楽、いい文学作品、悪い文学作品が見分けられるようなもんで、ね、なんです、なんですよ。だからビルマ人やチベット人は、だから先生を選ぶっていうことにおいてはそれほど彼らは苦しまなくて済むわけです。だからそのもうすでに評価がちゃんとあるし、その評価に従ってリンポチェたち、聖堂たちに会ってさえすればね、自然な形で判断力が養われてくるわけですよ。正しい先生、正しい、メソッドというものに触れてるから、触れているうちにその判断力が養われてくる。ところが現代の皆さんの立場の苦しさっていうのは現実的に苦しいわけですよ。なぜかって、もう評価のシステムが壊れちゃってる、ないわけね。で皆さんがたった一人で判断をしなきゃいけないっていうね。でその判断も自分が知らないことに関して判断しなきゃいけないっていうね、これ現実的に非常に無理じゃないですか、難しいじゃないですかね。そういう難しいことを嫌でもしなきゃいけない立場に皆さんは立っているわけです。だから当然、非常に苦しい結果が出てくるわけね。で苦しいだけじゃなくてミスもしてしまうわけですよ。判断ミスをしてしまう。だからなんていうかな、その点はビルマやチベットの人がは判断ミスはあんまりないのね。彼らはそういう社会の中で育ってるから、でちゃんと正しい先生、間違った先生を見破る、見分ける、ね、判断力を子供の時から養ってますから、一瞬のうちにね、あ、これ怪しい、あ、これこの先生素晴らしい、ね、一瞬のうちに見分けるそういう判断能力っていうか収穫っていうかね、が養われていって、そんなにミスはしないんですよ彼らはね。まあ多少するかもしれない、日本人ほどじゃないんですよ。だから日本の我々がなぜこれほどまでにミスってしまうのかっていうのは、社会全体の中で、スピリチュアルなものに関する評価のシステムがもうないから、もうないんですよこれは、ね。まあ皆さんないってことは気づいてないかもしれないけども、それはビルマとかチベットと私知ってるから、日本にいかにいないかって分かるんだけども、だからそういう本当だったらば、大体のことはね、世の中でいいこと悪いこと親が教えてもらうじゃないですかね。あ、私は親がなくて親なしで育ったら、まあ 何がいいんだか悪いんだか分かんないんだけど、まあそこの点ありがたいことに親が何も分かんない私らに教えてくれたわけですよ、ね、それでやっと判断力が養われてきた。だけどもこのスピリチュアルのことに関しては誰も教えてくれない、ね、だから何にも教えられずに育っちゃったようなものなんですよ。でその上で非常に微妙な判断をしなきゃいけないっていう立場に立たされちゃってるわけに、我々それで余計にできないんですよ。でなんかこんなこと話しても永遠に無理じゃないかと思うかもしれないけど、まあ、そうじゃなくて今日はちゃんとしたところまで持っていきますからね、話をね。でだからそういう今何を話してるかっていうと、そのぐらい現代の日本の我々は先生を選ぶってことに関して非常に厳しい状況にあるってことをまず認識してほしいってことですね。そういう歴史的な理由によって そういう状況によってね。だからね、その先生を選ぶってこと自体は普遍的に難しいことなんだけども、ある文化、仏教文化の中だったらそれほどその難しくないっていう話なんですよ。ビルマっていう文化圏、チベットっていう文化圏だったらば、なぜかっていうと社会全体に評価のシステムがあって、その評価のシステムに従ってさえすれば、あのビルマ人、チベット人は自然な形で、あの正しい正しくないを見分ける判断力が養われていくから、ね、だけどもそれが日本にはないから、あの現代の日本の我々が、正しい先生を選ぼうってした時にこの見事にミスってしまうっていうのが、原理的にもそうだし状況的にもそうだっていうねことを今言いたかったことなんですよ、ね、でだから当然、いろんなミスを犯してしまう。で、まあ、これもね、あのいつも言うんだけども、その日本、まあ、皆さんは、まあ、それぞれあのテラバタ仏教とかね、あの勉強してきて、まあ、外国の仏教っていうものに触れてきてますから、でそれを、まあ、今日本に輸入している、ね、いろんな動きがあって、で、まあ、その輸入されたものを、ね、皆さんは読んだり、あの花ね、先生それが人間だったら会いに行ったりとかね、話を聞いたりとかね、していらっしゃるわけですよ、皆さん方がね。でそこでまた一つの、まあ、日本的な特殊事情があって、あの何て言うかな、輸入、まあ何でも輸入するわけなんだけども、その何かその外国の地にあるものを、まあ、こうやって日本に持ってくるわけですよ。だけどもその時にここにね、あの、まあ、輸入業者って言っちゃちょっとあまりにもひどすぎるかもしれないけども、何かねこれをそのまま、はい、これがそのままここへ来ましたっていうふうにはならないんですよ、この国は。どういうわけかわかんないんだけども、つまり何が言いたいかというと、まあまあね、ヤンゴンに行った人、ね、上田さんとかいらっしゃるからわかると思うんだけども、例えばヤンゴンの瞑想のリアリティっていうものがあるわけね。瞑想センターがたくさんあって、生徒たちがいて、まあ、みんなで盛り上がっちゃってるわけですよ。そういうヤンゴンの瞑想のリアリティが あるんだけども、はい、じゃあ今我々はね、テラバダ仏教、テラバダの瞑想ね、あの勉強したい、っていう要望があって、あの今日本に今輸入されてる状況じゃないですか。だったらそのミャンマーのあの瞑想の状況そのまま入って移せばいいだけの話じゃないですかね。だけどなんかそうはならないんですよね、不思議なことにね。なんかね、これもで、あの実際なんかこれがそっくりそのままこうならないで、あのなんかね非常な、うん、このそっくりそのままじゃなくて、なんか選んじゃって、その選び方が非常に恣意的っていうのかな、あのでなると、なんか日本で日本語であの通用している情報だけをもとにビルマのことを考えたら、あまりにもちょっと歪んできてしまうっていうね、っていうあの状況がある。これはまあ多分ビルマもそうだし、チベットも多分そうだと思いますけどね。あのビルマの当たり前な姿、チベットの当たり前な姿がなんか日本に来るとちょっとそうじゃなくなってしまうっていうのかな、っていうのがあるんですよ。これは日本でのそういうテラバダ仏教あるいはチベット仏教の紹介のされ方を見ていて、それで自分自身がヤンゴンに行く、自分自身がカトマンズに行く、ダルマサラに行くっていうことをしたら、あのその違いは歴然としてあるってことが見えてくるはずなんですよ。だからそこでまた話が混乱してしまうわけね。つまりヤンゴンだったらば一応もう評価とかなんか決まっちゃってるんだから、だからそのヤンゴンの評価に従ってやれば非常に安全に日本でもってできるはずじゃないですかね。でカトマンズやダルマサラでのちゃんとしたリンポチェの評価っていうのも決まってるんだから、その評価に従って日本でもやれば非常に安全にできるはずなんですよ。ところがそれもなんかできないっていうね、できていないっていう非常な、なんていうかな、そっくりそのまま来てるんじゃなくて、なんか 非常に恣意的な情報操作が行われているっていうような感じをやっぱり私は受けざるを得ないっていうね、受けざるを得ないんですよ私は。だからそこでまた日本にいて日本語の情報だけを、得ているとまたなんか非常に恣意的な情報になってしまうっていうね、ことがあって、さらにまたそれが非常に判断をミスらせる原因としてあるわけね。っていうとなんか日本の人が正しい先生を選ぶにあまりにも条件が悪すぎるじゃないかって皆さん絶望すると思うんだけども、はい、絶望してください。確かに条件悪いんです、皆さんの条件は、ね、だからなぜ今この話をしてるかっていうと、条件が悪いんだってことをまず認識してほしいんですよ。で そこが出発点だから、ね、何も私は今皆さんを絶望させるために言ってるわけじゃなくて、こういう条件、こういう状況なんだってことを知ってもらうためにね、今この部屋の人とあとインターネットで聞いていらっしゃる方に今喋ってるんですけども、でだからそういういろんなもう20、30、40の意味でね、今の現代の日本の人が正しい先生を選ぶことの難しさっていうねどれほど難しいか、その理由をね今述べてきたわけです。原理的な理由から、その自分が知らないものに関して判断しなきゃいけないっていう原理的な難しさから、あるいはもう評価のシステムが壊れているっていう歴史的な状況から、でその上で今新しいね、外国の仏教テラバードの国からチベットの国から今輸入のしている最中なんだけども、どうもその輸入の仕方がちょっとはっきり言って恣意的すぎるんじゃないかっていうね、いう思いにどうしても私は思う駆られるんですよ。まあ、今今日ねちょっとメールにも書いたけど、私 の友人奥田さんっていうチベットのお坊さんがね来ていて、まあ、今ちょっと外出てて、後でお茶飲む頃に帰ってきますから、多分我々お茶飲んでる時に加わってもらえると思うけども、彼なんかまさに、紹介ずっと紹介してきたけども、ゾンサルの総員ですね、何百人というお坊さんがいて、その中でも、もう8年ぐらい勉強されて、全部で9年の課程なので、まあ、今年が最終学年なんだけど、されていてね、もう本当にチベットのもう代表的な、正統的な、総員で、ずっと仏教の哲学、まあ中岸哲学ですけどね、を勉強されていて、まあだからもう何ていうかな、まあ、本場を知ってる人なんだけども、で彼ともずっとここ2、3日ずっと今泊まってて話をして、まあ我々全く同じ感想を持ってるんだけどね、そのつまり、彼が経験しているようなチベットの正統的な総員で行われているようなこと、であるいはパオのメソセンターで行われているテラバードの正統的なようなことがなんか日本にそのまま伝わっていないっていうね。だからまあそこでね、いろんななんかなんていうのかな、紹介の仕方がちょっとあれなんじゃないかなっていうことをまあ2人で話してたんだけども、まあ、でそれも分かるんですよ。なぜかって言ったら、なぜか分かりますっていうのはね、何かを紹介するってことは、例えばそれを例えば瞑想会あるいはリトリートっていう形あるいは本っていう形として紹介するってことは、まあある程度その、みんなの関心を引かなきゃいけないわけですよね。本を売るためっていうのはおかしいけども、あるいはリトリートを成り立たせるためにね、瞑想会を成り立たせるために、でその時に日本人に合わせちゃうから、そのなんていうかな、日本の人が受け入れやすいような、日本の人が関心を持ちやすいような風な形で宣伝文句を考えちゃうっていうのかな、動画どうしてもあるような気がするんですよね。例えばある瞑想メソッドを紹介するじゃないですか。で例えばまあ、ビルマのある瞑想メソッドを紹介する、ビルマだったら、まあ、もう本当にただそのまま行われて、でそれをそのまま日本に持ってきたら全然日本人は分かんないから、なんか日本の人が興味を持つような形に 変えるんじゃないんだけども、なんかね、その、うん、ちょっと、なんか、どうでもいいようなことを強調しすぎちゃったりとかね。でもそんなところは非常に慎重に扱わなきゃいけないのを、なんかセールスポイントにしたとかね。まあ、あの、セールスマンの人はセールストークって言いますか、セールストークっていうか、セールストークと言いますけども、要するに、今度の新商品のここが素晴らしいんだよとかね。あの、まあ、そういうこと言わなきゃいけないわけですよ、セールスマンとしてはね。あの、それで、何のためか、もちろん、買う気を起こさせるためですよね。あの、買う気を起こさせるために、わ、この新商品は、こういう素晴らしい機能がついたんですよ。あ、そうか、それは素晴らしい、じゃあもう買おうっていうね。っていう気を起こさせるために、セールストークをしなきゃいけないわけですよね、セールスマンとしては、ね。あの、だけど、まあ、それはまあ、あの、コンピューターとか、ね、いう話だと、それはそれでいいんだけど、だけどスピリチュアルのことに関して、どうなんでしょうかね、セールストークっていうのをしていいのかどうなのかっていうね、非常に私は強い疑問を持ってるわけなんです、もうはっきり言いますけどね。だから、なんていうかな、その、ダルマっていうことは今ね、あの、そういうものを全て乗り越えていこうっていうことをやってるはずなのに、なんか、だから ここがあの皮肉なんですよ。つまりね、我々はダルマって何をしてるの？煩悩を乗り越えようとしてるんじゃないですか。ね。いいですか？これが皮肉なんですよ。皮肉な行動で、こういうことなのは単純なことなんだけど、ダルマってことで煩悩を乗り越えようとしてるんでしょ？なんだけども、今この煩悩を乗り越えようとしてメソメソとやるわけですよ、ね、でそのメソメソと、まあ、日本へ、まあ、輸入っていうのは変な話だけど、まあ、輸出、ね、してきた時にセールストークをしなきゃいけない、ね、でそのセールストークは何を基づくかっていう、人の煩悩をつっつくっていうねっていうことなんですよ。わかります？この皮肉さっていうか、ね、もう悲劇っていうか、まあ、ほとんどコメディですけどね。つまり煩悩を乗り越えるための瞑想メソッドのはずなのに、それを日本に輸入するためにセールストークをしなきゃいけない。でそのセールストークっていうのはもちろん人の煩悩を刺激するね。だからヨドバシカメラのセールスマンがね、あのお客さんの煩悩を刺激して、ああどうしてもこれ買いたいってね、アップルのMacBook 新しいの買いたいってね、あっていう思わせるのは、それはいいですよ、それは商売なんだからね。で、まあ、MacBook の新しいのを買いました。それはいいですよ。それ、そういう話だったらね。だけど我々は、なんていうのかな、今、あの、じゃなかったら、新しい MacBook 欲しいなんて思わなかったら、誰も買わないわけだからね。だから欲しいと思わせるっていう、まあ、これ商売ならしょうがないですよ。ね、だけど、MacBook と、あの、メソメソと違うわけで、ね、当然ね。だからメソメソとっていうのは煩悩を乗り越えるためのものなんだから、だけどもそのメソメソとを紹介するときにセールストークが行われて、そのセールストークっていうのが煩悩を刺激するものであるたときに、これちょっと本当悲劇っていうかもうコメディですね、うん、によって、そのあるメソメソとが輸入されることによって人々の煩悩が強くなってしまうっていうね。このコメディをみんなで大笑いしましょうよっていうことを私はインターネットの数字で言いたいんですけどもね。これを皆さん、あの、これ今冗談めいて言ってるけども、まあ冗談、あの、まあちょっとあまりにもおかしくないですかっていうことをね、皆さんに言いたいんだけども、だからまあ、分かるんですよ、そのセールス投稿しなきゃいけないっていうのはね。だってなんかリトリートを成り立たせなきゃいけないね、本を売らなきゃいけないとか、まあ、いろいろ事情はあるに決まってるんだけども、そうなんだけども、その煩悩を乗り越えるための瞑想メソッドを輸入するためにセールス投稿をすることで、かえってあのみんなの煩悩を、刺激して、セールストークでも煩悩を刺激することですからね、あのことによって煩悩が強くなってしまうっていう、あの悲劇っていうか喜劇なんですよ、問題は、ね、これがもう問題の本質点です、ね、っていうのがあるわけですよ、ね、 ね、ちょっと待って、ちょっと話がずれてきちゃった。ちょっと話がずれた。要するに何が言いたいかというと、その、ビルマとかチベットの状況があって、それがうまく日本に伝わってないっていうことを、私と今、チベットで研究している奥田さんとが話し合って、まあそうだってことになったんだけどね。そういうのがあるんです。伝わってないんです、ビルマやチベットの本当のものが、ね、日本には。で、日本に伝わったとき、なんかへんてこりんな、トゥイストが行われてしまうっていうね、そういう現状があるわけです。これをまあ、日本の人には、理解してほしいということなんですよ。で、いいですかっていうようなことがあって、まあこれなんか、まあさらに難しくなって、もう皆さん多分もう絶望してると思うけども、じゃあそんなんだと私が正しい先生に出会えて正しいメソメソとに出会う可能性はもうほとんどゼロじゃないかってね、皆さん思うかもしれないけど、あまりにもその、なんていうか悪い条件が重なっちゃってるからね。だからまあ、だから悪い、それほどね、現代の日本の人が、正しい先生に会おうと思ったらこれだけ悪い条件が重なっちゃってるんだっていうようなことを理解した上で、さあじゃあどうしましょうっていうね、どこに、まあ今から言いますから、ね、まあ別に絶望させて終わらせませんから、ね、でそういう話があって、でなんていうかな、でね、まあその時に先生と生徒と先生っていう関係のもとでね、がどれほど難しいものかっていう、その先生を選ぶってことがどれほど難しいものかっていうことに関して、特に一般論として難しいんだけども、特に、現代の日本人っていった時にさらに難しくなってしまうってことを、まあ、言いたかったわけですよね。でそれでだから難しい状況だから、ありとあらゆることが起こってきてしまう、今の日本では。つまりありとあらゆる判断ミスが起こってきてしまう。でその判断ミスが起こらざるを得ない、具体的な理由があるということを、まあ、言いたかったってことね。だからしょうがないんです、これは。でも我々はそれがどれほど無残な結果を生むかね、まあ嫌と見てきてるんだから、ね、でその上でじゃあどうしたらいいのかっていうことと、じゃあそもそも正しい先生といったら何なのっていうね、話に持っていきたいと思いますけども、ちょうど、まあ、奥田さんという人が来たんで、ちょっとまた私の地別の先生の一人である賢者のロチェっていう人について、ちょっと奥田さんともいろいろ話してたんだけども、で賢者のロチェはもちろん映画を撮る人で、今まで2本映画撮っていて、撮られていて、で今3本目新しいのを今年ぐらいから始められるみたいなんですけどね、ブータンの新しい、状況についてのなんかドキュメンタリー風の映画というのを聞いてますけども、で、まあ、それはリンポチェ自身が撮られている映画なんだけども、それとはまた別にね、リンポチェについて の映画があるんですよ。 Words of my perfect teacher っていうね、Words of my perfect teacher っていう、リンポチェのお弟子さんがリンポチェをドキュメンタリー風に撮った、まあ、記録映画ってあって、私 DVD 持ってますから、もし興味あったらお貸ししますし、まあ、ちょっと今友達に貸しちゃってるんで帰ってきたらお貸ししますけども、でその中で、その西洋人のお弟子さんが結局、まあ、賢者リンポチェに関する記録映画なんだけども、基本的なテーマは、じゃあ先生とは一体何なのっていうのがテーマなんですよ。先生とは一体何なのか。で、まあ、西洋人っていうのは非常に、まあ、皆さんお分かりのように、非常にある意味正直な人たちなんですよ。っていうのが、分かんないまだ分かりませんっていう人たちなんで、ね、日本人はなんか遠慮して分かんなくて、まあちょっとまあ、なんていうかな、失礼だからっていうことでね、言わないってことあるんだけども。ある意味西洋人っていうのはプリンシプルっていうのは原則っていうものに非常に忠実な人たちだから、分かんないものは分かんないってことを言う人たちなんですよ。人たちのいい意味でも悪い意味でも、まあ、悪い意味でも、まあ、言うこともないんだけど、だから彼らが投げかける、なんていうか、西洋人が今仏教に来てるってことの意味はね、非常にいろんな意味があるんだけども、そういう本質的な問いかけを彼らがしてくるから、それはやっぱり素晴らしいことだと思いますね。アジアの中だとなんか先生ってあまりにも偉すぎちゃって、先生とは何かなんて大冗談に問うってことはなかったんですよね、あんまり。 だけども西洋人となるとこの、先生とは一体何なのかっていう問いかけをしてくるわけですよ。でそれに従ってこの絵が進んでいってるんだけども、要するにキャデリングすると非常にその、まあ、英語で言うとアンコンベンショナルっていうのを言うんだけども、まあ、あんまり一般的じゃないってわけね。いろんなちょっと人の意表をついたような行動をされる、先生なんですよ。でそれでちょっと生徒の方がこんがらがっちゃって、何なんだっていうね、ような様子をとっていって、じゃあそもそも先生とは一体何かっていう、テーマでずっと起こって、で自分とケンテリングジとの関係、自分とケンテリングジのことをどう思うのか、あるいはどう疑っているのか、なんでどうそれを乗り越えていくようとしているのか、でリンポチ自身のインタビューで先生といったら何なのかということをねずっとやっている非常に面白い映画です。なんていうかな、先生と生徒のことを考える上で、ね、でね、まあこれまた非常に今ちょっとめちゃくちゃ今難しいサブジェクトに入りつつあって、でも今ちょっともう話も後半になってるんで、このサブジェクトに入っちゃったら収集つかなくなるから、これはちょっと簡単にしますけどね、なんていうかな、ま、先生が大事だっていうのは、まあ、それはチベットでもテラバダでも、禅宗でもね全く同じなわけで、でまあ、特にチベットとか禅宗だと本当に先生がもうほぼ絶対的な存在ですから、単にその知識とかね、何とかじゃなくて、具体的な先生に出会って、この先生によって本当に、悟りの方向へ、連れて行ってもらえるっていうのが基本的な考え方なんですよ。禅宗でもそうだし、チベットでも。禅宗だって、禅宗っていうのは基本的には何ていうかな、中国で発展したんだけど、単にね、その哲学だったらばもう、ドワーってインドからサンスクリットが来て、それを中国に翻訳されて、もう大乗の哲学とかなんとかね、もう研究され尽くしたわけですよ。だけども、いくら本読んでも全然わかんないよっていうような欲求不満がものすごく強く中国にあって、中国人の間にあってね、そこへ、そういうテキストを乗り越えた、教義別伝っていうね、教えを乗り越えた、もう悟りそのものが、もうお釈迦様から、まあ、赤潮さんに移って、アナンさんにやって、それからこうなってね、伝わってきているっていうね、そういう、信仰があるわけですよ、禅宗の中で。だから、テキストを乗り越えちゃって、悟りそのものが、もう、師匠から弟子へ、そのまた弟子へ、そのまた弟子へっていうふうに伝わってきていて、そして、今私がそれを受けるっていうね。だから、先生というのは絶対的な存在なわけですよ。ね。だから禅宗というのはもう必ず自分の尊敬する老師、一応の高尚老師とかね、サフコード老師とかにあって、でその先生から何かを受けて、まあ、仕上げなきゃいけないわけで、でまあチベットも全く同じです。だからそういう具体的な先生の大事さっていうものが、非常に強調、されるわけですよ。だけど問題はね、じゃあそういった時の先生といったら何のことなの、誰のことなのっていうとこからいよいよ話が始まってきて、でそこでね、もう話ちょっと今これからまとめていかなきゃいけない、まとめていきますけども、ちょっと今ね非常に難しいサブジェクトに入っちゃったんで、これはちょっとごめんなさい、今回は全部いけないから、今日のところはちょっと簡単にまとめていくだけになりますけども、だから今までのとのつながりの中、先週までのとの、ね、つながりの中で話していきますけども、その先週までは、ね、ずっと言ってきたことは、その現在にね、プレゼントモメントに入るってことの大切さ、ね、そしてそれがなぜ大切かっていうと、それはまあ一言で言うと、まあエゴから、克服するためなんですよ。ね。で、そのなぜかって言ったら、エゴっていうものが、 その現在という時間を嫌うから、ね、だからエゴを克服するためにエゴが嫌う今っていう時間に入ればいいっていうようなことを言ってきたんだけども、これはね、まあこういうイメージを持ってもらったらいいと思うんだけども、例えばドラキュラですよ、ドラキュラね、吸血鬼ね、は夜しか生きられないんですよ、夜しか、ね、で朝の光を浴びるともうあれだから、ね、ダメなんです。要するに太陽の光を嫌うところがもう生きていけないわけですよ、太陽の光の中で。ドラキュラっていうのは、吸血鬼っていうのはね。だからエゴっていうのは、まあ今までね、エゴは現在の時間を嫌うって言ってましたけども、もっと、ただ単に嫌うんじゃないんです。あ、私嫌いですので、そんなレベルの話じゃなくてね、ドラキュラが日の光を嫌うの。なぜかで、ドラキュラは太陽の光の中では生きていけないから。ね。それと同じように、我々のエゴっていうのは、プレゼントモメントの中では生きていけないんですよ。そういうもんなんです。だからドラクラから逃れるには、まあ朝を待てばいいんだけども、朝っていうのはまあ今5時半ぐらいになりますけども、待たなきゃいけないわけじゃないですか、時間をね。だけども我々のエゴっていうドラクラ吸血鬼から逃れるためには何も午前5時半を待たなきゃいけないって話じゃなくて、一気にこの太陽の光の中に入っていけるんですよ。じゃあどうやって入っていくかっていうと、それはもちろんプレゼントモメント、今の時間の中でですか。だからそういうふうにイメージしてもらうのが一番いいかと思います。今までちょっと現在エゴっていうのが現在を嫌うからっていう言い方してきたけども、もうちょっとね、もうそうじゃなくて、もっと言ってエゴっていうのは現在っていう中で生きられないんですよ、ね、生きられない、存在できないわけ、存在できないから、だからこそ今っていう時間に入って、プレゼントモメントに我々が入ったならば、でそこに居続けたならば、そこにはもうエゴは存在しえないの。なぜかって生存できないからなんです。単に私嫌いですなんてレベルじゃなくてね、生存できないんですよ、ね、だから当然我々がエゴを超えるっていうことは、プレゼントモメントの中に入っていく、ね、でそのプレゼントモメントにどうやって入るかね、これはもう散々話してきたから今日は触れないけども、ね、そういういろんな息を見るとかいろんな方法を使ってプレゼントモメントの中に入っていく、ね、その基本がマインドフルネスだってことだと、もう、ね、今さら今でもないことだけども、入るじゃないですか、ね、でそういうプレゼントモメントの中に入ったらば、我々はエゴを乗り越える。なぜかというと、エゴがそこでは生存できないからっていう、そういう構造になってるんですよ。そういう、まあ、それは構造ですね。でそこに、今どうやって今のプレゼントモメントの中に入るか、そしてそこに居続けるかということが我々の修行のポイントだということね、これを今までずっと、詳しく話してきたわけですよ、終わってね、いろんな角度から。でそこにプレゼントモメントの中に、もちろん慈悲っていうことを言うならば、慈悲があるわけだし、慈悲自体があるわけだし、メッタカルナムディタウペカがあるわけだしね、そしてその中に恐怖から、ね、恐怖という題でサブジェクトで話しましたけれども、本当の意味での恐怖を乗り越えていく、場所なわけですよ。なぜかってそこには恐怖はないから、ね、でそれが先日は非暴力って抵抗って話で話したけれども、非暴力とか抵抗というのはもちろんエゴが起こすものだから、ね、そういう非暴力抵抗を乗り越えていくってことは、もうこのエゴを乗り越えていくってことでやって、今プレゼントモメントの中に入っていくっていうね、ことで、プレゼントモメントの中に入ったらば、エゴは生存できないから、存在できないから、エゴの、特質である、好き嫌いだとか抵抗だとか心の暴力とかね、そういうものを全て乗り越えることができるんだっていう、そういう話だったでしょね。でそれで、だからそれが、ね、今ちょっと強引にまとめちゃってますけども、それが詳しいことはもう今までさんざん話してから今日は飛ばしますけども、それが我々の修行の 基本線なんですよ、ね、我々の修行の基本線がそうであって、はい、じゃあ今先生の問題があるわけ、先生の問題かね、いいですか。でその先生っていうのは、その先生に出会うことを、先生に会って教わることで、まあ、修行してるわけなんですよ今ね。でそれと今このプレゼントモメントっていうものとがどう関係してくるのか、もう大体分かってくると思うんですけどもね。それでなぜあれだけ先生にっていうことに関してあれだけ我々は間違いを犯してしまうのかっていうことの、もうこの観点から考えていけば全てが明らかになるはずなんですよ、ね、ですから修行っていうのはもう一回繰り返すけども、とにかくエゴを手放していくこと、思いを手放していくことね。でそのためにプレゼントモメントの中に入っていくことだったじゃないですか、ね、で今ね、だから我々の全ての、苦しみもそして恐怖もね、全て我々のエゴが起こしているものだっていうことをずっと話してきたでしょ、ね、だからその修行の願目っていうのをことは、このエゴをどうやって手放していくかっていうことだったじゃないですか、ね、でそして今はい先生に出会いました、先生に出会って、修行を始めるんだけども、してるんだけども、いいですか、我々は今エゴとして存在しているわけですよ、ね、でそのエゴとして存在している我々が先生に出会った時に、当然エゴとエゴとが出会っちゃったら、これは先生、生徒と先生との出会いではないわけですよ。わかります、ね、これはあの、ね、あの慈悲の時で散々話してきましたけども、その何て言うかな、我々が慈悲を養うなんてことは不可能だってことをね言ったけども、我々っていうのは我々のエゴがね慈悲を持つってことは不可能なんですよ。っていうのは、あの我々のエゴと慈悲っていうのは、慈悲者っていうのは全く正反対の真反対のものだから、だから我々が慈悲者を持とうと思ったらば、このエゴを手放していくっていうあり方しかありえないっていう、これはもう散々話してきたことなんだけども、そうじゃなかった、そうじゃなかったですか。で全てがとにかくエゴが、我々のエゴがね苦しみの原因であって、だから全ての修行のポイントと、修行のポイントでこれをどう手放していくかがポイントだったでしょ。慈悲っていうことに関してもそうだし、ね、恐怖を乗り越えるってことに関してもそうだったし、ね、全てそうだったわけですよ。でそういう修行を今やろうとしているわけね。先生に従って。ね、で、た時に大体分かってくるでしょ。ね、でその時に、この、先生は何のために必要なのか、簡単な話なんですよ。エゴを手放すためなんですよ、ね、なぜか。でそれでその、例えばね、チベットなんかでは典型的なんだけど、そのチベットなんかで、まあ、我々もさっきブッダンサラナンガッチャミ、ダンマサラナンガッチャミ、サンガサラナンガッチャミで、ね、お唱えしたじゃないですか。だけども、チベットの人はその上にね、ラマを持ってくるわけですよ。具体的なラマですよ。その、ケンテリンポチェとか、その具体的な人間なんですよ。ラマって言って、リンポチェって言ったら、王様だって、具体的な人間なんだから。ね。そのリンポチェたちに帰依をする。ラマたちに帰依をする。先生に帰依をするっていうことを、ブタダルマさんが、実はより上に持ってくるんですよ。まあ、これが非常に大きな誤解を生んでるっていうのはわかるんだけどね。だけどなぜそういうことをするのか、非常に簡単なんです。やっぱりブッダダルマサンガって言って、あくまでもちょっと抽象的すぎちゃうわけね。だけども自分のラマ、グル、ね、リンポチェって言ったらもう具体的に人間なんですよ。法王様って言ったってやっぱ具体的に人間なわけですよ、ね、でその具体的な人間に、具体的な人間である、ね、上条さんっていう人、井口さんっていう人、松井さんっていう人が出会うわけですよ。そしたらどうなりますか。今までの出会い方から言ったら、エゴ VS エゴじゃないですか。ね。エゴ VS エゴ VS エゴ VS エゴなんですよ。というのは、この世界の今までの人間関係というのは、我々はエゴとエゴとのぶつかり合いだったわけじゃないですか。 ね。そしてそれがあまりにも苦しいからそうじゃない人間関係を求めて慈悲っていうものが出てきたわけ ね。その慈悲っていうのはエゴを手放した時にのみそこにメッタカルナムディタウペーカがあるっていうそういう話だったじゃないですか、ね、だからそこでエゴを手放して慈悲、エゴを手放したところに慈悲があるからその慈悲の中にこうそこでのみ養っていこうそこでのみ新しい人間関係を作っていこうって話だったわけでしょ慈悲の瞑想っていうのはね。でそれを今あの生徒と先生が出会う中で全く同じことをしようとしてるわけですよ。どうしようとしてるのかっていうと今までだったらば我々はどんな人に出会ってもエゴとが出会ったわけです。私のエゴと上条さんとのエゴが出会う、私のエゴと井口さんのエゴが出会う、私のエゴと松井さんのエゴが出会うっていうのが我々の人間関係の全てだったわけですよ、ね、それだから当然あのトラブルが起こるわけですよ。執着を起こして、ね、怒りを起こして無関心になって、ね、だそれを全部乗り越えていこうっていうのが慈悲だったわけでしょ。でそれで今はい先生っていう一人の具体的な存在があってで私っていう一人の具体的な存在があって今出会うわけですよ。で今までの出会い方から言ったらエゴ VS エゴなんですよ。エゴ VS エゴなんですよ、ね、だから当然この先生という人といえどもエゴとエゴとが出会ったらもうありとあらゆるトラブルがそこから生じてきてしまう。じゃあどういうトラブルか、まず疑いというトラブルか、この人本当に悟ってんのとかね、まあありとあらゆる疑いが生じてきてしまう、ね、あるいはあのなんていうのかな、もうべったりになっちゃってなんかこの人があの、ね、英語だとセイビアっていうのかな、救世主っていうのかな、まあこの人が私の人生を救ってくれるとかね、なんかもう勝手に妄想感じちゃってねあでなんかまあ、やってしまうね。なんか自分の責任を果たさないで、まあ、この人に会えばなんかあのこの人が全ての自分の人生をあれしてしまうって、なんかティーンエイジャーの女の子がね、あの白馬に乗ったおじさんに出会ったら私の人生全て OK というような妄想ですと同じですよ、それだったらね。っていうこと、あるいはまあ、それは生徒の側からそうだし、で先生の側でも本当に悟ってない人がね先生の立場に立っちゃったらどうなるかもし分かってるじゃないですか。我々もう嫌ってこと見たじゃないですか、その例をね。で当然あの英語で言うとマニピュレーションですよ。あの何ていうかね、あのマニピュレーションなんていうか、まあいいや、あのその先生の立場を利用してね弟子たちを、なんか意のままに動かしてね、まあとんでもないのに任せちゃったじゃないですか。あのまあだから間違あのとんでもない人間が先生の立場に立って、したらそれを先生と生徒の関係で生徒は先生に絶対服従しなきゃいけないとかね、っていうような論理でもってやっちゃったらもうとんでもないことが嫌ってほど起こっちゃうわけですよ。だけどそれは先生と生徒のっていう関係が悪いとかじゃなくてね、それはエゴとエゴとのエゴ VS エゴっていうあの今までの人間関係を生徒と先生との中でやったらとんでもないトラブルになってしまうってことなんですよ、ね、これは単なる男と女が出会って執着を起こして好きなの嫌いなのってやったらね、まあそれでもあの最悪の場合をナイフで刺しちゃうとかことはもちろん男と女の間にも起こるけどもね、でも今生徒と先生っていう関係の中だったらば、あのエゴ VS エゴっていう関係をもしそこへ持ち込むんだったらば、これもとんでもないことが起こるわけですよ、ね、これはわかると思いますけども、 だからその今ね、じゃあなぜそこの具体的な一人の人間である先生っていうものと出会うってことがなぜそれほど大事なのかっていうと、さっきも言ったようにね、あの特にチベットでそこで強調されるんだけど、なぜブッダダルマサンガだけじゃいけないのかっていうと、まあ、いけないわけじゃないんだけども、あのチベットの人たちがなぜダマっていう もう4番目のものを持ってくるかっていうと、それがやっぱり具体的だからなんですよ。具体的な人間だからなんですよ、先生っていうのは。で具体的な人間に 我々は出会った時に初めて我々は自分の中のエゴをよく知ることができるわけです。いいですか。つまりブッダブッダってこの人ブッダブッダってやっぱりものすごくイメージじゃないですかね。遠い存在でもあるしね。だからなんか勝手になんかもう想像とかできちゃうわけですよ。ところが皆さん考えても本当にブッダがねここに現れて一人の人間として現れたらねやっぱりいろんなぶつかり合いがあるに決まってるじゃないですか、ね、それと同じようにブッダダルマサンガでもいいんだけどもそれだとあまりにも抽象的すぎちゃうんでここで一人の人間っていう先生っていう具体的な存在を持ってきた。でそれによって我々が今までの同じ出会い方をしてしまったらば我々が今までね、友達に会ってきた、仕事仲間に会ってきた、恋人に会ってきた、奥さんや旦那さんに会ってきた、それはエゴとエゴとが出会ってきたわけですよ。でそれであらゆるトラブルが起こってきたわけですよ。でそれと同じ出会い方を今先生っていう人に出会う時も同じ出会い方をしたならばもうトラブルは避けられないわけ、ね、どちらの側からも結局そういうことなんですよ。でそれはで、まあ、ケンセンの文字が非常に強調されてたんだけどね、あの中でね、もう自分だってあの人はまあリンポチェでとてつもない偉いリンポチェの生まれ変わりってことになってるんですね。ジャマンケンジョチョキロドロっていうね20世紀の最大のリンポチェの、一人の生まれ変わりってことなんですよ、ケンセンの文字ね。で、まあ、おじいさんがずっとリンポチェで、ね、リオケンセンの文字っていう、まあ、もう最高のリンポチェたちに囲まれている人だからみんなすごいと思うんだけど自分だってただの人間だっていろんなものがあるとかね、まあ、ことをおっしゃってる。つまり、要するに神格化を嫌ってるわけですよ。そうじゃなくてだから私らがエゴ VS エゴっていう形で今までと全く同じ文脈で同じノリで同じ流れで先生自分の一人の先生っていう一人の具体的な人間としての先生に出会ってしまったならばありとあらゆるトラブルがそこから生じてきてしまう、ありとあらゆる誤解が生じてきてしまう。だからそれをどう乗り越えるかって話なの。でまあそこでねまあこれちょっと何かチベット仏教独特の概念だから皆さんちょっと分かりにくいと思うんだけども、リンポチェが言われてるのはグルっていうのは何かって言ったらそれはネイチャーオブマインドだ、まあ、これちょっとあまりにもチベットの考え方なんだけども、それはまあ何て言うかな禅宗の言葉で言えば、まあ、仏心とかねブッダの心とかまあいうふうにトランスレート翻訳できていると思うんですけども、まあこれはちょっとあまりにもチベット的あまりにも禅的すぎるから、じゃあ今の私のね私らの今までの言葉で言えば何かって言ったら、それはもうプレゼントモーメントのアウェアネスです、ね、つまり我々がエゴを手放して今プレゼントのモーメントの中に今の瞬間のこの瞬間の中に入っていってるわけでしょ、ね、そこはもうエゴが手放された。なぜかというとエゴは生存できないから存在できないからこの中では。そしてそこに慈悲喜舎があったじゃないですか、ね、メタカルナムジタウペイカがあったじゃないですか。そこで全く新しい人間関係を作ろうとしてきたわけじゃないですか我々はね。でその先生の問題も結局ここに集約されるんですよ。先生の問題に関するあらゆる誤解とあらゆるトラブルと、が全て結局この問題になるわけ。つまり我々がエゴとが出会った場合にはこれはもう先生と生徒っていう関係は成り立たないんです。無理なんですよ。そのどうせ疑いがあるしマニピュレーションがあるしありとあらゆるエゴゲームがあるわけですよ、ね、どっちの側にそうじゃなくて我々が生徒と先生っていう関係をどこで成り立たせるかって言ったらば今の私の言葉で言えばプレゼントモーメントの中でしかありえないわけ。でチベットの言葉を使えばネイチャーをマインドって、まあ、リンポチェおっしゃるけどもねでしかないんですよ。だからエゴを手放したそういう次元の中でのみ 生徒と先生とが出会うっていうか、まあある意味そのプレゼントモメント、アウェアネスそのものが先生なんだっていう話だとか、まあリンポチェもそこまではっきり言ってます。グルっていうのは何かって言ったらネイチャーをマインドだってはっきり言っちゃってるんですよ、ね、だから今の 私らの言葉に翻訳すればグルっていうのは、先生っていうのはプレゼントモメントアウェアネスと言っちゃっていいです。あのでそれをあの具体的なあの先生をに出会うことによって我々は学んでいくんだということですね。だからそれにはね、あのそれでようやく先生をどう選ぶかっていう話に戻ってくるけども、これはあの前も言ったと思いますけども、本当に自分が思いを手放してエゴを手放してプレゼントモメントに入っていって、プレゼントモメントに今のこの瞬間というものに入っていって、それがどういう瞬間かっていう、そこにはどれほどの喜びと安らぎがあって、それにどれほどの慈悲喜捨があって、メタカルネムって言ったら別価があってということを知っている人間だったならば、いいですか、皆さんがそれを知っている人間だったらば、他の他人がもある人がそのプレゼントモメントアウェアネスに入っているっていうことも分かるんですよ。これは分かります。なぜ分かるかというと、その瞬間に入っている限りそこは恐怖はなかったでしょ、ね、恐怖はないんですよ。苦しみはないわけ、ね、でそこはもちろん慈悲喜捨メッタカルナウペッカに満たされているわけ、ね、で そしてそこは、ピースがあり、ね、シャンティがあり、平和安らぎがありね、喜びビティアスカやアナンダ喜びがあるわけ、でそういう場所なんです。だからもしある人が本当にそこの、場所、そういう次元 にいるんだったらば、それで皆さん自身がそのプレゼントモメントってものをと接触しているんだったら、そういう中で生きているんだったらば、ある人がその接触、そういう次元の中で生きているなってことが分かるわけ。なぜかってその人はもう恐怖を乗り越えているから、その人はもう不安を乗り越えているから、ね、その人はもう安らぎと喜びに満ちているから、その人はメッタカルナムディタウペッカ慈悲喜捨にあふれているから、それも人工的に無理に作っているんじゃなくてね、なんですよ。だからなんかもう他の人だったらば恐怖に襲われる、他の人だったら心配に襲われるような状況の中でもニコニコとされているいうようなこと、ね、で そんなことは本当に可能なのかっていうのは、そういう人に会わない限りわからないんですよ我々は。だってあまりにもみんな同じような生き方をしていても、あまりにも同じように恐怖に襲われても、あギャーギャーさめいて、ね、めいてもう視点バッとしちゃってるのほとんどの時に、これにそんなことは一切関係ない恐怖を乗り越えて安らぎの中にいる人がいたとしたら、この人一体何なのってね、なんか違うよねっていうものを感じるわけなんですよ。で法王様っていう人は本当にそういう人です。私も会いましたけどね、だからそういう具体的な人を通して、ああそういう、ことが可能なんだってことが見えてきて、なぜ可能なのかって言ったら、王様という人が常にそういうプレゼントモメントの中に存在しているから、でそれを私ら自身がプレゼントモメントの中に入った時に、ああそうか、ここの安らぎを、この喜びを、そしてこのメッタカルナムティタウペッカを法王様は生きてらっしゃるんだなってことがやっぱり分かるわけなんですよ。で法王様がなぜあれだけ慈悲に満ちているかって言ったらば、何も我慢してね一生懸命作ってるわけじゃなくて、ある慈悲喜捨のそういう次元にダイメンションに触れているから、もう無限の慈悲喜捨が法王様 の体を通して現れているんだってことが見えてくるわけなんですよ。でそうするとそこまで見えてきたら、皆さんが先生を、 間違うってことはありえません、ありえない。皆さんが間違った先生をあこの人は正しいと思い込むこともありえないし、正しい先生に会っていながらあなんか見過ごしてしまうってこともありえません、ね、だから先生、まあ、今日の問題提起はどうやったら正しい先生を選ぶかって話だったんだけども、まあ、また同じ結論になっちゃうけども、皆さんがプレゼントモメントに、とにかく戻ってくる、そこに居続ける、そこを通してのみ、でそしてそれ、ね、ケンセリング的に言えば、ね、もうプレゼントモメントアウェネスがグルなんだって言っちゃえば、まあ、極端な、そうなんですよ。でそれがあのまあ、ケンタリンボスはそうは言わなくて、グルっていうのはネイチャーをマインドだって、まあ、もうこれは完全にチベットの概念なんだけども、あのチベットの文脈で言われてるんだけど、全く同じことです。それはだからもう そういう我々がエゴを手放してそういう瞬間に中に入っていった、そこが我々にとってのグルなんだ、ラマなんだ、正しい先生なんだってことが分かれば、もうじゃあでね、まあ、それが分かれば、じゃあ今具体的な先生選ばなきゃいけない時にもう分かるじゃないですか、どの人が、ね、そういう次元を生きているか。でその先生を生きていたらもちろんその先生も 100% 信頼できるわけですよ。なぜかというと我々はその先生を信頼するっていうのはその先生のエゴを信頼しているわけじゃないんですよ。その先生が立っているその地盤ね、それを信頼してるんですよ。その先生のエゴを信頼したらとんでもないことになるわけね。あるいはその先生がなんか有名な人だとか、なんかそんなことじゃないんです。その先生が立っているその地盤を信頼するわけなんですよ。でそれでさっきの記録映画になるんだけども、で、まあ、うまくまとめたなと思ったんだけども、ああそういうことを通してね、その人たちの西洋人の弟子の一人がまあ、いろいろ旅を、まあ、その人たちはブータンまで行ったんだけども、そういう旅を通して初めて、前よりかもっとケントリンポチェのことをトラスト、信頼することができるようになった。そしてそれは自分を信頼することができるようになったって言ってるわけだ。だから同じなんですよ。師匠を信頼することと自分を信頼することを、それイコールなんですよ。これめちゃくちゃ大事なポイントだ。これ私今まで言ったことないんだけど、これは全く同じことです。それなぜかって言ったらば、もし単に師匠のエゴを信頼するんだったらば、ケンテリンポチェというのは他人なんだから、他人のエゴを信頼するってことと私を信頼、これ全然結びつかないじゃないですか。だけども師匠、先生を信頼するってことは先生のエゴを信頼するんじゃないんですよ。その先生が立っているプレゼントモメント、それを信頼することなんだから、それは私自身もそこに立っているんだから、それは私自分自身を信頼することになるわけ で、そこじゃない限り自分自身を信頼するってことはありえないんです。なぜ今ねみんなが自信を失っちゃってるのか、特に日本人の自信を失っちゃってる、どうせ私ダメよってね、みんな言ってるじゃないですか、ね、日本はもうダメだよって、一人当たり600万を借金しようっちゃってね、もうダメだよって、ね、みんな思うわけです。まあ確かに、ね、きついけどね、一人当たり600万って、でここで今ね、何か言ったらもうここで5000万ぐらい借金しておっちゃったわけだからね。で我々5000万返さないと日本国ねダメなわけですよ。まあそのぐらいきつい状況なんだけど、だけどもし我々が自分のエゴを信頼する、そんなこと信頼できるわけないんだから、ね、それはもちろん自信なんか持てないわけですよ。だからそういう意味で、自分を信頼するってことは自分が立っているプレゼントモメントを信頼すること、そしてそれは同時にそのプレゼントモメントに立っている師匠を、先生を信頼することと、もうイコールです。これはだからその記録映画の最後のところで自分の健全に持ちを信頼することができるようになって、初めて自分自身を信頼することができるようになったって、まあ、彼女は言ってたんだけどね、政治のことでした。本当はそのはその通りですね。それはなぜかって言ったら、ケンテリンポチェという単なる他人を信頼してるってことじゃないから。じゃないんですよ。そういう話じゃないわけ。で、そこであれば、まあ、だから今日ちょっと最後、後半をちょっと走りすぎたけども、今日私が言ったことが先生と生徒との関係の、一番の基本ですから、ここをね、元にもうちょっと、ちょっと今、今日言い足りなかったことたくさんあるんだけど、まあ、ちょっと今日はなんか、 いかに先生を見つけるの難しいかって話、ちょっと時間取られすぎちゃって、なんか感じのところちょっと走りすぎたけども、まあ一応そういうことで、今私が言ったような観点からもう一度ね、先生っていうことを考えてみてください。すると、まあそれをプレゼントモメントアウェーネスっていうこととのねつながりのことで考えていただけたら、絶対に何とかね、そこで間違うってことはないし、でその皆さんの修行が必ずいい方向に進んでいくと思いますので。